大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓疾患と患者会活動に焦点を当ててお送りしています。はい、猛暑が続いておりますが、ちょっと私体調ものすごく崩してるんですけども、パリオリンピックが始まりましたので、ちょっと時差ボケ状態がもう開幕からずっと始まってますね、続いてます。で、オリンピックの話って4年ごとに私この番組でも随分触れさせていただいてると思いますけれども、なんとこの番組が始まった、私がこの大人のラジオを担当をし始めた、2016年、その年にはですねリオオリンピックが開催されていて、それから4年後の2020年はもう皆さんご存知の東京オリンピックですけれども、実際はコロナの影響で、2021年翌年に無観客で実施されました、行われました。東京はもちろん時差はなく、仕事中にテレビで、みんなで観戦したりとかっていうこともしましたけれども、やっぱりパリはですね、7時間ですかね時差がありますので、もう夜、寝る前ぐらい、いつも私結構早めで、10時とか10時半とかに寝るんですけど、はい、なるべく早く起きて、夏朝走ろうというふうに思っているので、そのぐらいの早寝なんですけれども、だいたいそのぐらいの時間から競技が始まって、夜明け、ぐらいまでずっとやってますのでね、寝たり起きたり寝たり起きたり、2時間寝ちゃ2時間見るみたいな状況が続いています。でも本当にそうは言っても体調悪くてもですね、楽しくて、毎日毎晩選手の皆さんに本当に勇気と元気をいただいています。多分皆さんもそうだと思いますよ。それでですね、これまでオリンピックを見ていてちょっと感じることがあるんですが、今までもそうだったんですけれども、割と、昔からあるような競技ですね、お家芸と言われるような、歴史のある競技で、メダルを期待されていた日本の選手が負けてしまってですね、でインタビューでまず、泣かれてたりもするんですけれども、本当に申し訳ありませんでしたと謝ってる姿をよく目にするんですね。でこれがもう本当に悲しくて、なんか辛くて、こちらもちょっと辛いような感じになって、もう思わず謝らないで、もう謝らないでくださいよ、そんなに今まで頑張ってきたんだからっていうふうに、テレビに向かって言ってしまうような状況だったりするんですけれども、これまで大変な努力をして一緒にメダルを目指してきたコーチだとか、それから支援者のことを考えると、謝りたいという気持ちも理解できるし、私自身もおそらく、絶対立てませんけれども、その場で、そのような状況だったらまずは謝っちゃうかな、これが日本人のメンタルかなっていうふうに思うんですけれども、おそらく誰も謝ってほしいとは思っていなくって、でもよく頑張ったよって、本当にいい試合だったよ、頑張ったよっていうふうに、おそらく皆さんね、そういうふうに思っておられると思うんですよね。だってオリンピックに出られるっていうのはものすごいことですから、そんじょそこらの人はもう絶対に経験できないようなことを皆さん経験されていて、で私たちにさっきも言ったように元気とか勇気をいっぱい与えてくれる、もう素晴らしい立場なので、そんな風に謝らないでほしいなと思うのと、そんな中でですね、スケートボードのような新しい競技は女子も男子もみんな本当にすごく笑顔で、悲壮感なくって、失敗しても本当みんな笑顔なんですよね。でどの国の選手もいい技が出ると称え合っていて、自分の成績が悪くってもみんな笑顔で喜びを分かち合っているような、こういう新しいスポーツっていうのは本当に見てて清々しいなっていうふうに思いましたね。とってもいいなと、メダルを取れなくっても、よく頑張った、すごい技だったねっていうふうに思える、そんなふうなスポーツがこれからもどんどんどんどん広がっていったらいいなっていうふうに思いました。 12日の閉会式まで、まだまだ皆さんも私も時差ボケは続きますけれども、次回4年後のロスオリンピックまで、オリンピック見られませんからね、たくさん応援して楽しみたいと思っています。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りします。
大人のラジオ、
健康医学のコーナーです。先日7月28日東京 YWCA 会館カフマンホールで第12回世界日本肝炎デーフォーラムが開催されました。第1部は、肝炎対策推進室、室長ですね、厚労省からの挨拶や、国会議員の方々の挨拶などなどがあって、第2部医療講演会も開催いたしました。暑い中、全国から150名の皆さんの参加がありました。ありがとうございました。今回はこの世界日本肝炎デーフォーラムの医療講演会、ウイルス性肝炎について考える、 B 型肝炎の最新情報と C 型肝炎 SVR5 に注意することと、それから、あなたの質問にお答えしますという質疑応答の模様をダイジェストでお聞きいただきたいと思います。まずは長崎医療センター名誉院長で長崎県病院企業団企業長の八橋博先生の基調講演の模様をお聞きください。
皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました長崎医療センターの八橋です。今日はウイルス肝炎について考えるということで、ユネザーさんからですね、最近肝臓学会でも肝臓の病気が生活習慣に関連したものでウイルス肝炎のテーマが以前に比べるとだいぶこう取り上げることが減ったと。ただ患者さんの中でやはりウイルス肝炎の方たくさんおられるので、今日はぜひウイルス肝炎にフォーカスして話していただきたいということで、 B 型肝炎の最新情報と C 型肝炎ウイルス排除後に注意することということでスライドを用意しました。実は講演よりもむしろ最後の質疑応答の方が大切かなと思いますので、その前段階ということで、お話をしていきたいというふうに思います。で、先ほどご紹介いただきましたように、実は私愛媛県出身です。で、長崎大学を卒業して大学も入局はしてるんですが、実は29�歳から65歳、実は定年じゃなくて去年春退職してるんですけど、現在も外来をやっております。ですので、私の患者さんは最長36年から7年見てるということで、今週も外来したんですけど、小学生だった子供がもうある程度年配になったり、あと中学生だった方も2回結婚できましたとかですね、そういうふうに今日お薬言われて感謝されたということですけど、長く一人の患者さんを見てきたかなというふうに思います。で、今日はウイルス肝炎について考えるということで、ウイルス肝炎あと B 型肝炎のおそらく皆さんが知りたいことと最新の話題を用意してきました。で、あと C 型肝炎であります。まずウイルス肝炎ということで、肝炎ウイルスというふうに言われてますが、5種類ございます。 ABCDE 覚えやすいですよね。このスライドは学生の講義に使うものであります。で、発見されたのは B 型肝炎が最初、1964年ですか、ちょうど60年前になります。次に発見されたのが A 型肝炎、1973年で、その次に発見されたのが D 型肝炎、これ B 型肝炎のちょっとこう親戚ですね。で、 E 型肝炎が1978年で、最後に発見されたのが C 型肝炎ウイルスでありました、1989年です。昭和の時代と平成のちょうどそこら辺で、発見されたということであります。それとですね、感染経路ですけど、 A 型肝炎と E 型肝炎は食べ物とか水で感染します。ある意味では誰しも感染する可能性があるかなということですけど、基本特殊な方を除くて一過性感染、急性肝炎ではありますが、 B 型肝炎、C 型肝炎、デルタ肝炎は 急性化もありますけれど、まあ、慢性化することがあると。で、慢性化するとですね、肝硬変肝がんになる可能性があるというふうなことです。ですので5種類ウイルスがあって、もう初期症状は非常に似てはいるんですけど、その後の経過は感染経路で違うというところであります。現在、毎年 ABCD 全部かかっているんですが、最も現在頻度が高いのは実は E 型肝炎なんですね。 A 型肝炎、 B 型肝炎、 C 型肝炎、おそらく1万人か数千人だろうと思いますが、 E 型肝炎は今日赤のデータによると年間10万人、感染しているというふうに言われています。ただほとんどが無症状、肝障害も落とさない、起こさない。ただ感染症としては E 型肝炎、まあ、20年前ですけど日本人の 5% がかかっているというふうに言われてますが、もうそれが20年経ってますので 10% 超えてるのかなというふうに思っています。それとですね、ワクチンが出ています。で、 B 型肝炎のワクチンは1985年、で、まあ、デルタ肝炎も B 型肝炎で防げますので1985年、で、 A 型肝炎は1994年ということで、現在5つのウイルスのうち3種類はワクチンがあって予防ができます。 E 型肝炎はある程度出来上がっているんですが、まだ市販化には至ってないということと、 C 型肝炎に関してはやはりずっと研究されているんですが、まだこれというものが出来上がってないということです。振り返りますと、ウイルスが発見されて大体20年ワクチンができるまでかかるのかなというふうに考えています。次、B 型肝炎の診断と疫学ということですね。 B 型肝炎が発見されたのは1964年、60年前です。ブルンバーグという先生がオーストラリアの原住民の中から特異なタンパクを見つけた。これが B 型肝炎の S 抗原になります。で、ただその S 抗原は、ブルンバーグは実は白血病の原因じゃないかというふうなことで、肝臓のことはほとんど考えておられなかった。私の上司の先生がブルンバーグと話されたんですが、血液内科の先生で肝臓のことはほとんど知らなかったというふうに言われています。で、東大の大河内先生が輸血で肝障害を起こした方にこのオーストラリア抗原が輸血後出てくるということで、肝臓との関連を見つけられたのは東大から九大に行かれた大河内和夫先生です。私もちょっとお会いしたことがあります。非常に控えめな先生でございました。で、ブルンバーグの誕生日が7月28日なので、世界肝炎では彼の誕生日で7月28日にするんですけど、ちょっと日本としてはですね、大河内先生の誕生日10月8日を日本肝炎デーにしてはどうかなっていうのを、消化器病の持田先生、理事長と少し話しているところであります。ただ大河内先生の貢献度はすごく大きいというふうに考えています。それと B 型肝炎たくさんウイルスマーカーがございます。ただですね、まあ訴訟のこともあって、ご理解いただきたいのはこの2つ HBC 抗体と HBS 抗原。これ HBC 抗体、普通先測るの S 抗原なんですが、考え方とすると HBC 抗体を測ってマイナスであれば B 型肝炎にかかったことがない。で、 HBC 抗体陽性だったら2パターンあって、S 抗原が陽性だったら現在も B 型肝炎にかかってるし、 S 抗原が陰性なら一度かかったけど治っているというふうな、こういうふうなロジックになります。ここのところはしっかり押さえとかないといけないかなというふうに思います。それで今日本で HBC 抗体一度かかって治った人がどれぐらいのか、で現在もウイルスを持ち続けている S 抗原陽性がどれぐらいのかということで、これ比較最近の岩手県のデータですけど、9000人の方に協力いただいて、全体では一度かかった人は 17%、 現在もウイルスを持ち続けている人は 1.28% です。私は1958年生まれですので、私の世代は 1.67%、 私のやっぱ同級生やっぱり50人って2人ぐらいB のキャリアいたかなというふうに思います。で、ただ若くなるとぐっと下がるということと、結構年配の方はですね 30%、 26% なので一度かかっておられるんです。ですので B 型肝炎の感染というのはそんな稀なものではなくて、まあ、不健性感染も多いし、で全員が慢性化するわけではないんですけど、 もともとはこういうふうな病気であるというふうに思います。 HBC 抗体の中で 1% が現在キャリアですので、まあ、それを理論的に言うと 1% 引いたのが一過性感染というふうになります。それとですね、ちょっとこれも今年の報告書からそれを作ったんですが、妊婦さんでどれぐらい B 型肝炎の方いるかということなんですけど、0.09% ですので、まあ、1000人に1人いかないんですよね。だから現在の妊婦さん、30年前はやはり妊婦さん 1-2% 陽性だったんですけど、現在では1000人に1人に下がっています。で、C 型肝炎も1000人に1人。ただ今、結構日本から外国で暮らせる方がおられますけど、外国の妊婦さんということでいうと、やはり陽性率は高いということになっています。それとですね、B 型肝炎のワクチンが1985年にできて、1986年に母子感染予防ができました。ですので、現在からおそらく38歳以下の方は予防法ができた後に生まれているわけです。で、40歳以上の方は当時ワクチンがないので母子感染が防げなかったということになります。ですので、ここを境にですね、 B 型肝炎の妊婦さんの陽性率が大きく異なる、ある意味では1986年から始まったワクチンがうまくいったということを示しているデータになります。ですので、もう今が30年前になり、35年前ですけど、この当時の、まあ、日本の決めた政策は正しかったのではないかというふうに考えられます。おさらいになりますが、現在、まあ、岩手県のデータから言うとだいたい 1%、まあ、100万人前後キャリアの方がいて、まあ、一過性感染というところでちょっと 17% は低めかもしれませんが、まあ、20-30% ではないかというふうに考えています。あの WHO のデータでいうとキャリアは2億5000万人、HBC 抗体陽性者は20億人というふうに言われてますので、現在世界人口が81億ですので、まあ、3.1% と 25% になるのかなというふうに思ってますが、そういう意味では一度かかったかどうかというところでいくと、まあ、世界的な最も感染者の多い病気になるのかなというふうに考えています。今日新しい話題ということで、ちょっとおそらくこれは磯田先生もご存じない話になるのかなと思ったんですけど、このことを話しようと思ってですね、実は1週間前ちょっと枝豆を食べていてですね、これで話すると今日伝わるかもしれないと思って、当時その時写真撮ったわけです。まあ今夏ですから枝豆食べますよね。で、枝豆食べて殻にした後別の容器に入れますよね。同じところに戻すとどれが豆が入っててどれが殻なのか分かんないですよね。質問なんですが、4つの中で実が豆が入ってるの1つだけなんですが、分かりますかね。なんとなく分かりますね。あとは私が食べた後ですから。3番目はね、豆が入ってます。実はですね、 B 型肝炎の S 抗原ってこういう構造してるんですね。左の上写真あると思うんですが、これ1970年に B 型肝炎のタンパクを撮った電検写真です。中になんか目玉みたいなの2つありますでしょ。あとなんかこう細長いのとちょっとちっちゃい丸がありますよね。これ全部 S 抗原なんです。それで目玉みたいなのは実は完全な、まあ、ウイルス粒子ということで色つけるとちゃんとつくんですよね。で、下に書いてあるように完全なウイルス粒子と空っぽのウイルスタンパクというので、まあ、3種類あるわけです。で、今血液の中にたくさんあるのは実は空っぽの枝豆なんですね。ですので、本当の感染性というのは空っぽのものがいっぱいある中で少ししかないというのが B 型肝炎の S 抗原の血中の様相になります。で、ちょっとここから難しいんですが、本当の感染性のある粒子は電粒子、1970年電博士が見つけられたんですけど、まあ、それが、まあ、1000あるとすると空っぽのやつは10万個あるんですよね。 ですので、1個に対して10万個くらい違いがあるということで、なぜか B 型肝炎は豆のない枝豆をいっぱい作ってると、豆があるのはごく一部というふうな、これおそらくウイルスが生き残る知恵なんだろうなというふうに言われてます。それでですね、まあ自分が食べた枝豆で豆があるのと豆がない空っぽを区別したいわけですけど、なんとか見つけようと努力するわけですけど、実は最近ですね、日本の先生がその方法を見つけたんですね。 B 型肝炎 S 抗原の中で豆があるものと豆がないのを見つけきる糖鎖ということなんですけど、 B 型肝炎の S 抗原のタンパクで一部違いがあることで、それが測定できるようになったということです。枝豆でいうとですね、 S 抗原は全部検出されるんですけど、 HBSGI っていうのは実は豆のあるのしか拾えないということです。なんだかこっちが病原と病気と関係してるんじゃないかなって皆さん感じられるのではないかというふうに思います。ですので、感染性のある粒子を特異的に見つける方法が最近できたということで、またちょっと保険取ってなくてまだ学会レベルなんですけど、そのようなことが可能になったということです。じゃあこのたくさんある S 抗原の中で、感染性のあるタンパクだけ拾うとどういうことがわかるかというと、やはり肝臓がんのある方はやはり豆のある S 抗原が多い。豆自体が下がっても枝豆の量が減っても豆のあるタンパクを持っている方ががんが多いということが分かってきましたし、核酸アナログを服用されてもやはり豆の入った枝豆のある人の方ががん化しやすいということが最近日本から報告されました。それとですね、S 抗原が消えるのも豆のある枝豆が少ない人ほど消えやすいということも最近報告された。2024年最近の話になります。ですので、より何というかな、量だけじゃなくて質が測定できるようになったということです。もう一つちょっと枝豆に引っ掛けてですね、じゃあ枝豆の、根っこですよね、種、今度種の話しようかと思って、やっぱここ種があるので枝豆ができるということなので、じゃあその枝豆の種を B 型肝炎で言うと何かというと、それは測れるようになってですね、コア関連抗原ということで、これ保険が通っています。でこれは肝臓の中のウイルスの種を量的に表すというふうなことで、この iTAC とコア関連抗原というのが測れるようになりました。この種の量が多い方は核酸アナログ飲んでてもがん化しやすいというふうなことも報告されていますし、この種が少ない方は S 抗原が消えやすいということも分かるようになっているというふうなところになりました。次 C 型肝炎。 C 型肝炎も B 型肝炎と一緒で、最初は HCV 抗体で、急性肝炎の特殊例を除くとHCV 抗体陰性はかかってないし感染してないということですね。で HCV 抗体陽性だったら RNA を測って陽性だったら現在も感染してるし、抗体陽性でも RNA が陰性ならかかって治ったということでいいです。15年前は HCV 抗体陽性の7割8割はウイルスがいたのである程度この構造良かったんですけど、本当にこのままでいいのかなと思って言います。というのはほとんどの方今ウイルス持ってない、ただ持ってる方も一部おられる。これ京都府立大学で、病院に来られた HCV 抗体陽性の方でどれぐらいウイルスがいるかというのを調べられて報告されています。2013年は6割の方がウイルスいたわけですよね。治療がちょうどできる前ぐらいです。ところが2019年で 16% でほとんどウイルス持ってない方の方が多いし、最近のほとんどの病院の報告が 10% 以下ウイルス持ってる方がいない、ウイルス持ってる方は非常に少なくなってるということです。ただ抗体陽性だともう一度検査してということで 皆さんお困りはここのところなのではないかなというふうに考えています。それでですね、抗体ということなんですが、私が見ている患者さん21で最長27年見てるんですけど、ウイルスが消えた時から抗体がどうなるかを21でプロットしたのがこれになります。ですので抗体、ウイルスがいなくなるのでだんだん抗体価は下がってきます。高力化から中力化に低力化に下がってくるわけです。だから治療する前は全員高力化だったのが1年3年5年で、多分5年過ぎると高力化はほとんどいなくなって、まあ、中力化低力化に移行するということなんですね。ですので我々は実は抗体価を見てこの人ウイルスがあるかないかっていうのは予測がつくんです。絶対では言えないんですよね。ですのでプラスかマイナスかじゃなくて、実際ちょっと検診にもこの高力化中力化低力化っていうのは使われていますので、ある程度この知識も大切ではないかというのと、まあ、不要な検査もう病歴で治療してますし抗体も低いということであれば RNA 検査は省略していいのではないかなというふうに考えています。もう一つ、ウイルス消えた後にコレステロールがあった方、こんな中にもおられるのではないかと思うんですけど、私ですね、C 型肝炎の患者さんいろいろデータ見てるとですね、ほとんど異常値から正常値になるんですけど、一つだけ異常値が出てくる方がおられたんですね。コレステロールが急に上がったんです。158あったのが治療してる間200を超えたんですよね。なんか卵ばかり食べたのかなとかいろいろ思ったりしたんですけど、そんなことはなくて、まあこんな形 で上がったのがね、両玉、じゃなくて悪玉コレステロール LDL、 HDL じゃなくて LDL が上がったので、こう不思議だなと思ってで調べたらほとんどの方があるんですね。コレステロールが治療中から上がり始めて、それがほとんど LDL コレステロールである。これなんか薬の副作用なのかなと思ったんですけど、これはですね、 C 型肝炎のウイルスっていうのは実は体の中でウイルスが作られて、最後に出ていくとき体の肝臓の中に油を使って外に出ていくんですよね。だから C 型肝炎のウイルスって実は表面は油でベトベトしてる。それでですね、肝臓の中、まあある意味ではお稲荷さんですね、油揚げで包まれて一人前ということなんですけど、リンパ節にはそういうのは肝臓がないので、不完全なウイルスができるというふうに言われています。ですので、C 型肝炎の方は実はコレステロールをですね、ウイルスが持っていってくれたのが、急にウイルスがいなくなるので持ってくれる人がいなくなってコレステロール結晶になってしまうということではないかというふうに考えています。ではどうしたかというと、この方は高脂血症のお薬を投与しました。ただですね、それほどひどくないので、2日に1回ということで開業医の先生にお願いしたら、もうあとはずっと正常値を保っているということですので、これが長期に続くとどうなるのかっていうのはまだデータがないんですけど、まあ、ある意味じゃ C 型肝炎の方は感染してる間コレステロール低めなので、どちらか動脈硬化的にはむしろ良かったのかなというふうに思ったりしてますが、ちょっとこのあたりがウイルスが排除されて一つの問題点かなというふうに思います。もう一つは発がんですね。皆さんこれが心配なんだろうと思うんですけど、皆さん肝臓の病気っていうのは病気が進むとツルツルの肝臓からやはり少しずつ硬くなって肝硬変になってます。それを我々 F1 とか F2、F3、F4 というふうに言ってます。で、まあ昔は全部肝生検してたんですけど、今やはり肝生検しなくなったので、ファイブロスキャンという肝臓の硬さとか、あと血液検査でも M2BPGI っていうのが測れるんですが、これでも肝臓の硬さを反映するというふうに言われてます。それで、こっちが見てる限りがんができないか、で向こうはがんがなかったけどがんができた14例の方の肝臓の硬さの指標の M2BPGI を測ると、やっぱり M2BPGI ってこうウイルスが減ると下がるんですけど、14例の方は下がりきってないっていうのが お分かりいただけるかなというふうに思います。もともと高いのがほとんどみんな低いあたりに移行するんですけど、なかなか、まあ、下がりきらないというふうなことなのではないかと。ですので、もともと M3BGI というのは肝臓の硬さじゃなくて発がんリスクマーカーとも言われてますので、そのような目で、見ています。で、一人ですね、シメプレビルで直して、直してですね 2.45 が1ぐらいも下がったんですけど、どうしても先やめられなくてですね、ガンマ GDP が200だいたい正常時80ぐらいなんですけど、300でこう上がってきたら、でやっぱがんもうがんができるからやめなさいって言うけど、なかなかやめられなくて、やっぱがんが出てしまった患者、この間放射線治療で起こったんですけど、まあ、MSBG が上がるとちょっと要注意かなというふうに考えています。で、全く下がらない方はやはり肝不全になってしまうし、下がりきらないとか、一旦下がって上がっている方が、まあ、がん化しやすいのではないかというふうに考えています。もう一つですね、いいお話あります。2011年から見ていた肝硬変の方と2017年から見ている肝硬変の方、800例ずつ国立病院でずっとどうなったか見てるんですね。そうするとたった3年なんですけど、2017年の方は死亡率が下がってるんですね。生存率が78、2011が64なので差が開いてきてるということです。全然ウイルス駆除率が違うんですね。2011年は 4% しか肝硬変で駆除できなかったのが、2017年は 58%、 今もっと高いと思います。ちょっとビジーなスライドなんですけど、一番端、がんがない方、肝硬変3年で 5% ですけど、未治療だと3割なくなってたんですよね。だからウイルス駆除することの生存の改善率ってすごく高いわけです。がんの初期の方でも全然違うし、進行がんでもウイルス駆除すると生存率はかなり保たれるということですので、がんがありなし進行度にかかわらずウイルス駆除することで、長期生存ができるようになった。やはり肝臓の働きを良くするっていうのがすごく肝臓の患者さんを寿命を大きく左右するということですので、そのところは今抗がん剤も良くなってますので、やはり肝臓の予備能が良くなるっていうのはすごく大事なことかなというふうに考えています。ですので、できるだけ早く見つけて駆除した方が元に戻ってきますので、ただ一旦ぐーっと進んでしまうとなかなか戻らないというふうなことも分かってきましたので、やはり早めに診断して治療することが大事ではないかというふうに思っています。これ82歳の方で食道がんの手術して、心臓の弁の手術もされている、他の病院でどうしても心臓が悪いからウイルス駆除してくれないということで私の外来に来られた方です。で、私もですねちょっとこう心臓に影響するのかなということで循環器の先生と共同しながらなんですけど、1年半前ですけど駆除しました。で、緑のマーカーが心不全のマーカーなんですが、やっぱり高めなんですけど特に上昇することなく駆除できたということで、ものすごく喜んでいただきました。82歳の方、奥さんも来られてですね、やはり年齢いってる合併症があるっていうけど、もちろんいろんな全身状態にあれですけど、歩いて来られてまだまだやるぞという方はもうぜひウイルス駆除すべきではないかというふうに考えています。これ最後のスライドか2枚目ですけど、まあ、今日ウイルス肝炎と B 型肝炎と C 型肝炎のお話をしました。私はどちらかというとウイルス屋さんですので、まあ、B 型肝炎、枝豆見てても B 型肝炎、いなり寿司見てても C 型肝炎を考えているというふうなところで今日ちょっとお話ししたところです。それとですね、先月熊本で、学会がございました。これ政策研究の発表会だったんですけど、まあ、最後に集合写真を撮ったところであります。我々医療従事者とあと患者会の方とあと厚生労働省も含めてある意味ではですね 医療機関と患者会と行政が一体化して肝炎対策はこの 14、5 年やってきたかなと思ってます。ですので薬じゃないと、あ、薬は必要なんですけど薬だけじゃダメだと思うんですよね。ですのでこの三位一体とかやはりうまく仕組みを作って薬が届けられるというふうなことではないかというのと、肝臓領域に関してはこれがうまくできてるところではないかというふうに思っています。私この写真がですねおそらく最近撮った写真の中でベストの写真皆さんいい表情されてる心底なんとかね、あの学会の企画ではあったんですけど、あの非常にいい企画をさせていただいたなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
八橋先生どうもありがとうございました。
長崎医療センター名誉院長の八橋宏先生の基調講演の模様をお聞きいただきました。続いては世界日本肝炎デーフォーラムに参加いただいた方たちの、大質問大会の模様をお聞きいただきましょう。回答をいただきましたのは基調講演をされた八橋先生と、それから第1部で日本肝臓学会を代表してご挨拶をされた武蔵野赤十字病院病院長の黒崎正幸先生です。
講演どうもありがとうございました。あの30年前に B 型肝炎発症しまして、15年ぐらい前からあのバラクルード飲んでて、まあ、ずっとあの先ほどお話あったあの、コア関連抗原もずっとまあ3以下で、 HBVDNA も検出せずで、 HBS 抗原も1ぐらいで、まあ、がんにならないかなと思ってたんですけど、去年ちょっとがんが見つかりまして、あのマイクロ波であの2回ほど手術して、まあ、1年経って、まあ、今のところは再発してないんですけども、あの肝臓がん非常にあの再発が多いって聞いてるんですけども、今後、まあ、どういう指標、ピブカ2だけがちょっと上がって、それ以外は特になんか異常がなかったんですけども、あの肝臓がん見る上でどういう指標が上がったらこう肝臓がんになりかけてるというか、そういう早期発見ができるのかなっていうのを知りたいんですけども。
ですね、今ウイルスマーカー的には非常に良好だと思うんですが、ただやっぱ10年前20年前肝臓がどこまで傷んだかっていうのが影響してくるかな。やっぱり一度肝硬変とか、あそこまでいかなくても繊維化が進んでしまうと、やっぱちょっとがんのスイッチは入っている可能性が高いというふうに思ってます。それとですね、1個の細胞ががん化して見えるまでに 7、8 年かかるというふうに言われてるんですね。まあ、もちろんあの出てもう消えてるのもある、免疫で消してもいるんですが、新たに出てきて消してというのが、がんはあの我々の中で非常にそういうような繰り返しをしてるんですが、生き残ったものがやっぱ目に見えるのに 7、8 年かかるというふうに言われてますので、やはり、こうウイルス消しても落ち着いた状態でも 7、8 年前に、そのがんの芽が入っていると出てくるのかなというふうに思ってます。ただ非常に肝臓の状態が良いと基本再発はそうでない方に比べると率は低くなってるし、肝臓の働きも良くなっているので、仮にがんの治療をするとしても繰り返しできるとかを含めると長期生存が期待できる状況にはあるんじゃないかというふうに思っています。ですのでがんが出たら終わりじゃなくてですね、むしろやっぱりがんが出ても、まあ、小さく見つける、でやはり再発を抑えるということと、やっぱり良いがんの治療を組み合わせるということで、私の患者さんも20年以上がんで、生存されている方もたくさんおられますので、 B 型肝炎以前よりはだいぶ変わってきているかなというふうに思ってます。
単純な質問なんですけど、私 C 型肝炎で、もう20年ぐらい前ですかね、インターフェロン苦しかったんですが、治療しましてウイルスを駆逐しました。インターフェロンでウイルスを消した人と、今の飲み薬で今1ヶ月もすれば治っちゃいますね、そのウイルスの駆逐の方法でですね、どっちががんになりやすいか、そのデータがあるんでしょうか、聞きたいんですよ。私がんになりたくないからね、その辺とかなんか参考になる意見があったらお願いできてますが、どっちががんに、インターフェロンでやった人ががんになるよとこういうんだったら、もう私はもう酒やめますわ
あ、では黒崎先生お願いします。
いろんな諸説いろいろあるんですけれども、 インターフェロンで昔治った方って結構肝臓の条件もいい方が治っていて、飲み薬で治った方ってもっと高齢だったり肝臓が傷んでたり条件が悪いところからスタートしてウイルス消えましたっていうふうになるんですね。ですから単純に2つ比べるとインターフェロンの人の方ががんができにくいというふうになるんです。ああよかった。いやそれはあの喜んでいただいていいんですけど、ただ条件を年齢だとか性別だとかいろんなのを揃えると、まあ、ほとんど差がないんですね。ですからウイルスが消えてしまえば何で消したかっていうことはあんまり関係ない。ただね、あの大事なことが、今お酒をたくさん飲める万歳とおっしゃいましたけれども、やっぱりウイルス消えた後のその後のがんができる状態のリスクってあのいくつもいくつも報告されてるんですけれども、やっぱりあの年齢が高くなってくるとちょっと心配しなきゃいけないとか、ウイルス消えた時に相当肝臓がもう傷んでた時にはなかなか戻らないとか、あとはですね、長丁場で見ていると糖尿病があると良くないんじゃないかとか、ちょっとお酒飲んでるとダメじゃないかとか、いろいろなちょっとずつのリスクが重なってくるとやっぱりせっかくウイルス消えててもがんができやすくなっちゃうんですね。ですのであのお酒の量どこまでっていう定義はなかなかないんですけれども、まあ、少なくともほどほどにはしとかなきゃいけないだろうと。そこら辺は八橋先生ももしかしたらご意見あるかもしれません。
全く同じでですね、実際ウイルスが消えたというところでいうと多分治療法では差がないんじゃないか。ただ治った時の条件が違うので、やっぱりインターフェロンの方はある意味では早く治してるっていうのと、より早い段階で治してるので、単純に比較するとインターフェロンの方が良い成績になるんじゃないかと思うんですけど、いろんな背景を揃えると治療法には差がないっていうのが多分今のコンセンサスではないかと思ってます。
あと一件だけですね、先生、黒崎先生、あんまりがんなく、ウイルスなくなったからね、酒飲んじゃダメだって、酒飲まないとストレスが溜まっちゃってね、これストレスが溜まるってことも非常に体に良くないんじゃないかなと思って、ストレスによるがんっていうのはやっぱりあり得るんじゃないかなんて素人考えるんですけど、どうですよ。
ストレスによるがんですか。なかなかその科学的には分析しにくいんですけれどやっぱり人間生きていく上でストレスがない楽しい生活をするっていうのは僕は大事だと思いますので、一人一人の患者さんのその、まあ、健康へのすごく強い意識のある方はお酒はちょっと飲みたいけど我慢するって方多くいらっしゃいますよね。でもそれじゃ生きてる意味がなくて楽しくないという方は、まあ、ほどほどに飲んでいただく。厚生労働省からデータ出ましたよね。飲酒量が上がるとやっぱりいろんながんができやすくなるとか、やっぱりそれはもう厳然たる事実ですので、もともとウイルスがいようがいまいがたくさん飲むといろんなところのがんとか全身疾患出やすいっていうことは統計が出てきてしまってますので、まあ最終的にはご自分の折り合いがつくところの飲酒量で、ほどほどにしていただくのがいいかなというふうに思います。私はいつもそういうふうに患者さんにお話しするので、絶対飲んではいけませんとはそれは言わないです。そういうと、
はい、はい、ありがとうございました。
今回は7月28日東京 YWCA 会館カフマンホールで開催された第12回世界日本肝炎デーフォーラムの模様をダイジェストでお送りいたしました。以上、健康医学のコーナーでした。
大人のラジオ。
さてここからは映画のコーナーです。今回ご紹介する映画は9月6日公開の邦画、日本の映画ですね、ナミビアの砂漠です。監督がですね、この方もう本当に話題の監督なんですが、19歳の時に、撮影とそれから初監督をした、作品アミコが、PFF アワード、これはもう知る人ぞ知る映画好きの方みんな知ってる、まあ、非常に歴史のある自主映画のコンペですね、ピアフィルムフェスティバルの略ですけれども、ここに入選して、それからその後ベルリン国際映画祭に史上最年少で招待されたという山中陽子さんの作品です。彼女まだ26歳 という本当に若い新進気鋭の監督で、まあ、国内外から大きな注目を集めてるんですけれども、このナミビアの砂漠という映画は、主人公が、21歳の脱毛サロンですね、で働いているカナという女の子で、でカナちゃんを演じてるのが、まあ、これも今大注目の女優さん、河合優美さんです。河合優美さんは今現在に NHK で放送中の、家族だから愛したんじゃなくて愛したのが家族だったっていう長いタイトルのドラマに出演中です。TBS で今年の3月ですかね、1月から3月まで放送された工藤官九郎さんが脚本された不適切にも程がある、これもものすごい大きな話題だった映画ですけれども、これに出演されていました。私もこのドラマを見て初めて、河合優美さんを知って、突然何でしょう、主人公のような形で出てきたので、この方一体どこのどなたっていうふうにドラマを見て思ってたんですけれども、このドラマ自体がですね、まあ、80年代の設定なんですが、80年代の女子高生を本当に自然に演じてたのがとても印象的でした。山中監督のアミコを河合さんは劇場で見てですね、とっても衝撃を受けて、この山中監督に直接いつか私出演したいですというふうになんか伝えたと。それでまだその時は女優ではなかった、学生時代だったらしいんですけれども、私女優になりますからこれからっていうふうに書いた手紙を渡したとというのは非常に有名なお話で、それがきっかけで女優さんになって、この山中さんの映画に主演として出演したというのがこのナミビアの砂漠なんですね。でストーリーなんですけれども、まあ、このナミビアの砂漠という、まあ、このタイトルは映画を見ればあこのことなのねっていうのは分かると思うんですが、このカナという主人公は、まあやり場のない感情を抱いたまま毎日を生きて、まあ、若いですからね、毎日を生きてると。で、まあ、自分の感情をちょっとコントロールできないで苦しんだりもがいたりということをして、まあ、環境を変えて人生を打開しようというようなことも試みるんですけれども、結局は自分を追い詰めて周りも自分も傷つけてしまうっていう、まあ、そのかなちゃんの様子が描かれています。何でしょうね、自分探し、まあ、この当時のこの、まあ、かなちゃん21歳ですから、まあ、この年頃の、女の子って、まあ、自分のことをちょっと思い出してみても、ああこんな感じだったかもしれないなっていうような、自分が何者かよくわからないとか、うん、どこに向かって、行ってんのかなんだかよくわからないっていうような感情が本当に赤裸々に描かれてる。で、最終的に自分の居場所を彼女が見つけられるのかどうかという映画になっています。とにかくですね、若さが爆発している青春映画です。ちょっとなんか見てても恥ずかしいような、苦しいような、まあ、そんな映画なんですけれども、この映画は第77回カンヌ国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞しています。河合優美さんのとても自然なカナの姿をぜひ劇場でご覧ください。以上、9月6日ロードショーのナミビアの砂漠をご紹介いたしました。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。それではお時間となりました。ご案内は私、米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。ご意見・ご感想をお送りいただいた方、ごめんなさい、 番組では疑問・質問・ご意見・ご感想をお待ちしています。ご意見・ご感想をいただいた方から抽選で、慢性肝炎肝硬変の安心ご飯という、東京肝臓友の会でもとても人気のある、女子栄養大学出版部から本をプレゼントさせていただきます。詳細は番組ホームページのプレゼント欄をご覧ください。それではお時間となりました。ご案内は私米澤敦子でした。次回の放送までさようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。